様、大変お疲れ様です。本日私が最後の一般質問者となりましたので、簡潔に、進めていきたいと思います。会派は市民クラブ、また地域政党県民フォーラムにも所属しております黒木信子です。一般質問に入る前にお礼を申し上げたいと思います。本来なら早急に取り組まなければならなかった課題でありました、生理用のナプキンが買えない困窮児童生徒に対し、過日県の教育長と副知事に超党派の女性議員が各市町村から参加し陳情に行ってまいりましたが、牛久市ではいち早く生理用のナプキンを誰でもが使うことができるように配慮され、各学校へのトイレに設置していただけたとのことです。子どもたちに代わりまして感謝申し上げます。それでは質問に入らせていただきます。まず最初に集団不可物選考について質問をいたします。県が導入を考えたこの不可物でのうがいについては、コロナ禍で子どもたちが歯を磨かなくなり虫歯が増えたからとのことで、各市町村の小中学校に現在はモデル校での導入だと伺っておりますが、しかしながら導入に対し通告書に記載いたしましたように、茨城県校長会、茨城県養護教諭会、茨城県教職員組合等の三者協議会ともども教育を預かる現場の先生方は、不可物は劇物として指定されていることから、管理や選考の実施は誰が行うのか、また学校において一律に不可物うがいをすることについては、児童生徒の中にはアレルギー等や疾病を持つ子どもがいるので、安全性の保障も大変難しく、もし万が一事故が発生した場合にどこがどのように責任を取るのかも明確になっていないということです。このような状況から、この実施については困難であると、先ほど申し上げましたように校長会、養護教諭会、教職員三者共同、三者協議会の見解となっているわけであります。ちなみに WHO は6歳以下の子どもに対し、鉄素の副作用として骨の発育不全、骨折率の増加等に加え、ダウン症、がんや痴呆が確認されていることから、フッ素選考は強く禁止しているとのことです。不可物選考の導入について牛久市の見解を伺います。
川又秀幸教育委員会次長。
コロナ禍において歯磨きやうがいの際の飛沫の心配から、学校によっては歯磨きを控えたり、少数の希望者のみで行っている状況があり、今後虫歯が増えるのではないかと懸念されます。虫歯予防に関連する小中学校の不可物選考につきましては、茨城県が令和3年度小学校航空衛生推進事業として県内で母校のモデル校を選定し実施する計画を示しております。茨城県歯科医師会は茨城県の監修のもと不可物選考マニュアルを作成しており、それによると不 化物線香は虫歯予防に有効で、科学的に安全性、有効性が十分確立されており、正しい使用法で適切に行われる限り安全性に心配なく、アレルギーの原因になることもないとしています。牛久市歯科医師会も確認したところ同様の見解です。また県からの聞き取りによりますと、委員ご指摘の通り、本年3月ごろに、県校長会、県養護教諭会、県教職員組合に県教育庁、保健福祉部、県歯科医師会の3社が加わり、6社による学校歯科保健に関する協議会が開かれ、意見が交わされております。茨城県教職員組合の養護教諭部からは、付加物は劇物で管理に十分な配慮と保管庫が必要となること、アレルギーとさまざまな体質や疾病の子どもたちもいる学校で一律に付加物選考を行うことは安全性を軽視したものであること、付加物の安全性有効性については研究者歯科医師の間でも意見が分かれていることなどから、付加物選考の導入には安全性有効性必要性に疑問があるという意見が示されております。市内学校現場の養護教諭部会としては、劇物のフッ素を管理することへの不安、付加物線香の線香液を作るための毎日の希釈をしなければならないことの作業量、全児童生徒に一律に教育現場で行うことの疑問などから、実施は難しいという考えを伺っております。県歯科医師会のマニュアルには、導入にあたって市行政内部、歯科医師会、学校現場職員、保護者などの理解と合意が必要とも記されております。市といたしましては、このように両論があることから、小中義務教育学校での集団で行う付加物選考については、今後学校現場の意見をよく聞きながら調査研究してまいりたいと考えております。以上です。
黒木信子議員。
はい、ただいまご答弁をいただきましたが、茨城県の養護教諭部会からご指摘がありましたように、学校はアレルギー等やさまざまな体質や疾病を持った子どもたちもいることから、付加物の選考についての市としての見解は学校現場の意見をよく聞きながらということですので、安易に導入はしないと理解してよいのかどうか、またモデル校として手を挙げないことについて、この辺について確認をしたいと思います。
川又秀幸教育委員会次長。
はい、繰り返しになりますが、やはり学校現場の職員、特に実施をするとなった場合に担当するであろう養護教諭の中に、一律に集団で学校で行うことへの不安と疑問があることから、当面学校現場の意見をよく聞きながら調査研究をしていくという段階であろうかと思いますので、実際に実施するということではなく調査研究をしていきたいと考えます。以上です。
黒木信子議員。
いつも長い間議員をやっておりますけれども、調査研究ってことはいつももうやらないっていうふうに理解してるんですけれども、まあその辺につきましては流動的に、まあ子どもたちの健康が、まあ、第一でございますし、いろいろさまざまな外国、アメリカ、イタリア等でネットでなんかで調べますと、その物質の健康につきましては変化があるとのことですが、先ほどごと申し上げましたように最後なので簡潔に進めていきますので、この付加物につきましては良識ある判断でよろしくお願いしたいと思います。続きまして、生活道路の整備について質問いたします。牛久市の道路の整備は見学的宅地造成された地域が多い中で、車がすれ違うことができない 道路もあちこちに潜在しております。今年度中に完成が見込まれております23号線に接続する道路にもすれ違うことが難しい箇所が数箇所見受けられるところでございますが、これらの道路から23号線への取り付け道路の整備について伺いたいと思います。
野島雅宏建設部次長。
はい、市道23号線につきましては今年度末の全線開通を目指し鋭意整備を進めております。現在の整備区間内の取り付け道路につきましては、もともと変則的な誤差路になっていた交差点を集約し、定時路として市道23号線に接続する形にしたり、牛国小の通学路となっている交差部には横断歩道を設置するなど、安全性や機能性を確保できるよう計画をしております。以上でございます。
黒木信子議員。
先ほど申し上げましたように、すれ違うことができないような道路の点在している箇所には子どもたちの通学路が行く箇所があります。そうした中で今事情の答弁にありましたように、牛久二小の通学路についての安全性には配慮を下さるとのことです。23号線の沿線でこれから開通する場所の周辺ではまだ生産緑地地区とか農地が多く、駅にも近いことから今後住宅が増えていくと考えますので、住宅が増える前に車社会、今後とも車はなくなるということはないと思います。そうした車社会の中で道路の整備は大変生活の中で重要な位置を占めてまいります。このような中で住宅が建ってからではの境外道路の改修には時間もそして経費もかかることから、住宅が増える前に道路の整備を行う必要があると考えます。執行部の見解を伺います。
野島雅宏建設部次長。
はい、今回開通する予定箇所につきましては、駅にも近く市道23号線の開通により利便性が向上し、住宅の建設が増加することも考えられます。周辺には、ご質問にありました通り狭隘な生活道路が、いくつかございます。その一つでありますタグー中柏田線との交差点付近から第二土ヶ丘団地へ抜ける市道675号線は、ご指摘の通り、農地に隣接しており、以前より強雨時に道路冠水が発生し車両ですれ違うことが難しい箇所もあることから、今年度測量設計業務を行い、来年度以降に用地買収や整備を進めていく予定でございます。その他の狭隘な路線につきましては、市道23号線の開通により車の流れが変わることも予想されますので、その状況を注視してまいりたいと考えております。以上です。
黒木信子議員。
ただいま次長の方から、675号線これ、100年前でしたか、次長がもう大変あそこ の畑に関係してもう朝早くから夜遅くまでその水 の排出にご尽力をいただいたという記録があります。本当にそこのところも北谷というところの通学路になっておりますので、子どもたちが今後こういう、気候変動の中でどのような雨、というか見回れるかは分かりませんので、そういう意味でね、本当に、今回、測量そして来年度以降の整備を予定とのことでありますので、周辺住民も大変希望だと思います。でこの辺の道路につきましては私も議員生活長いので3回目ぐらいに 早くうちが建たない前に道路の確保しないとということで、もうすでに遅い場所も、たくさんありまして、いつも執行部の方たちからあそこの道路どうしたんだ、ヒットバックもしないようなところにうちが建てられるんだとかいうことを質問しながら皆さんにご指導いただいているということでもありますので、早急にね、どうせやるなら一日も早くということでよろしくお願いしたいと思います。最後の質問となります、ふるさと納税についての質問をいたしたいと思います。このふるさと納税制度は菅首相が総務大臣の時、平成20年5月から始まりましたが、この間さまざまなことが各自治体での姿が浮き彫りになったことでも皆様の記憶にあると思います。そのようなことは割愛させていただきまして、牛久の今後のふるさと納税について、質問したいと思います。本当に誰もが欲しい特産品のある自治体と、これといって目星特産品のない牛久市のようなベッドタウンでは赤字続きの厳しい状況で納税格差が生じているわけです。本来なら行政サービスを受けるための住民税が他の市町村へ取られるというこのふるさと納税制度の仕組みは寄付という意味合いからも逸脱し、返礼品が目的化されている現状ですので、このことは今後国の方ともやはり、議論していかなければならないのかなというふうには思っておりますが、牛久市といたしましてもふるさと納税制度によります税の流出を防ぐためにも何か打開策を講じる必要があろうかと思います。その意味から今年度よりふるさと牛久振興室を立ち上げ先住者を配置されておりますが、市としてこれからどのように戦略的な攻めでふるさと納税での増収策と振興策を計画そして取り組んでいくのかを伺いたいと思います。
滝本仁志市長公室長。
はい、ふるさと納税制度は平成20年度税制改正において導入されましたが、平成27年に寄付金控除の上限額の拡大や手続きの簡素化等の制度改正が行われて以降、制度の利用者は年々増加傾向にあり、総務省の調査結果では令和元年度における全国のふるさと納税受け入れ額は約4875億円に上ります。議員ご指摘の通り、特産品につきましては地域資源の有無による、実在感の格差や特産品の良し悪しで、寄付先が選択されてしまうなど制度本来の趣旨から乖離した運用がなされている一方で、歳入の確保という観点からふるさと納税制度は非常に有効であると同時に、市内事業者が取り扱う産品を全国に PR できるほか、コロナ禍においても販路を拡大できるなど事業者にとって大変大きなメリットがございます。ふるさと牛久振興室における取り組みといたしましては、寄付を受け付けるためのポータルサイトについてすでに運用しているふるさとチョイスとタトフルに加え、新たに楽天とフルダミの契約を締結し、8月までに受付を開始できるよう早急に準備を進めているところでございます。またポータルサイトの整備と同時にお礼品の拡充を最重要課題と位置づけ、事業者と知恵を出し合いながら寄付者から選んでもらえるような魅力あるお礼品をラインナップに加えてまいりたいと考えております。以上です。
黒木信子議員。
ただいまご答弁いただきましたように、ふるさと納税をする側にとりましてもワンストップ特例制度ですね、税制の、めんどくささがなくなった ということが平成27年度に税制改正があり、またされる側ですね、自治体にも平成31年の6月から返礼品の割合も3割以下となり、しかも地場産品であることの条件が付加されましたので、1789ある自治体の中でも競合できるのではないかというふうに考えているところです。しかしふるさと納税者が納税をしたくなるような魅力的返礼品が品薄の牛久市なので、牛久市ならではの特徴作りや独自性を高める工夫が必要となるわけです。それには市民ともども市役所全体での利益を集める取り組みをして、その中で良い発案者へのインセンティブなどについての実施をしたらどうかというふうに思うところでありますが、このような考えを市はどのように考えているのか伺いたいと思います。
滝本仁市長公室長。
はい、議員ご指摘の通り、寄付金の増額を目指すためには魅力あるお礼品の拡充が急務となっております。特産品や体験型のお礼品はもとより、寄付者のニーズに応えるため幅広い価格帯のお礼品をラインナップに加えられるよう、既存事業者との調整だけでなく新規お礼品協力事業者を増やす取り組みを展開しているところでございます。担当部署の垣根を越えて幅広く意見を聴取することで、牛久市の隠れたお礼品を見出していくことは非常に重要なことであり、牛久市職員提案制度の活用も踏まえお礼品の開拓に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
黒木信子議員。
今室長の方からご答弁がありましたように、6月1日広報式でも牛久市のふるさと納税お礼品協力事業者の募集が掲載されていましたが、本当にこれうまくいけば地域の活性化にもなるわけですが、先ほど答弁がありましたように、このフルナビのポータブルサイトというのは手数料の寄付の 10% が手数料になっているということなので、なるべくこの、ポータルサイトですか、そういう先ほど楽天とかそういうところを使うとおっしゃいましたけれども、そのようなところを使わないようにするというような工夫についてはどのように考えているのかお尋ねしたいと思います。
滝本仁市長公室長。
はい、今ポータルサイトを利用しないでという、議員からのお話がございましたけれども、今回の、今使っているところに楽天とフルナビを加えますと、全国のシェア8割を占めて、大々的な要は PR につながり、それが寄付額につながるんじゃないかなと。逆に、今ポータルサイトを使わないで寄付を集めようとなるとかなりの減額になるかと想定されますので、その点につきましては現状通り進めさせていただきます。以上です。
黒木信子議員。
今までもですね、この制度が作られてからずっとこのポータルサイトを使っていたような記憶があるんですが、それでも赤字になっていたということがありますので、できるなら何か今まで全員の職員の協力っていうふうなことではなくて、今までは本当に職をですかの方がその任務になっていたということなので、その専従が2人増えたということは何かまた新しい方向性が見出せるんではないかというふうに考えるんですが、やはり今室長が答弁したようにそれを使わなければなかなかできないということであるなら、それはそれでやっぱり選択肢の中に入れながら、やはり少しでも牛久の税収が上がるような方向性を考えていただければというふうに考えます。
はい 今のは質問ですか？
じゃないですか。違います。
はい、黒木信子議員。
質問というよりか、まあ、方向性で、予防ですねということで、私の一般質問これで終わります。